それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられている聖書の箇所は、旧約聖書のエゼキエル書の第34章の11節から16節です。あまり開かないところかもしれませんけれども、聖書の、ちょうど真ん中ちょっと後ろの方3分の2くらい進んだところでしょうか。エゼキエル書の34章、教会備え付きの聖書を使っている方は前の方の1198ページになります。エゼキエル書の第34章の11節から16節までをお読みいたします。主なる神はこう言われる。見よ、私自ら我が羊を訪ねてこれを探し出す。牧者がその羊の散り去ったとき、その羊の群れを探し出すように、私は我が羊を探し出し、雲と暗闇の日に散ったすべてのところからこれを救う。私は彼らを諸々の民の中から導き出し、諸々の国から集めて彼らの国に携え入れ、イスラエルの山の上、泉のほとり、また国のうちの人の住むすべてのところでこれを養う。私は良き牧場で彼らを養う。その牧場はイスラエルの高い山にあり、そのところで彼らは良い羊の檻に伏し、イスラエルの山々の上で肥えた牧場で草を食う。私は自ら我が羊を飼い、これを伏させると 主なる神は言われる。私は失せたものを尋ね、迷い出たものを引き返し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くし、肥えたものと強いものとはこれを監督する。私は公平をもって彼らを養う。そこまでであります。今日はこの聖書の箇所から、羊飼いなる救い主という題でメッセージをさせていただきます。以前この教会に迷える羊の会という非公式の集まりがありました。教会に来られていましたけれども、まだクリスチャンになっていなかった一人の羊年の方が、自分は迷える羊だという思いを感じながら付けられたんだと思いますが、うちの息子もですね、一回り下でありまして羊年だったんですね。確かそうでした。それで仲間に入れてもらった記憶があります。迷える羊の会、なんていい名前だろうと思いますね。そしてその方も洗礼を受けられましたけれども、迷える羊というのは聖書から来た言葉だと思いますが、夏目漱石の小説の中にも出てきますし、時々聞く言葉、どっかで聞いたことがある言葉だと思いますね。その言葉通り、羊というのはとても迷いやすい動物だと言われています。はい、羊というのは本当にすぐ迷ってしまうんだ、だから羊飼いが必要なんだ、そういうふうに言われます。群れで生活するし、羊飼いに導かれていないと生き延びれない、本当に、羊飼いの守りの中で生きているんだというふうに言われます。そしてそれは私たちの姿だと聖書は語っています。私たちは羊なんだ、私たちは羊のように迷いやすい存在なんだというのであります。今日お読みいたしましたエゼキエル書の34章、この34章全体を読んでいきますと、この神様がイスラエルの指導者たちを叱っているところであります。イスラエルの指導者たち、この私は羊を任せたのに、この羊を飼おうとしないで羊を食い物にしている、この羊を飼うのではなくて、この羊を自分たちのためにこの利用しているんだ、 自分は太って羊は迷っている、何をやっているんだ、私が羊飼いとなろう、この11節のところを、この見よ私は私の自ら羊を訪ねと書いてありますけれども、この今からのちっていうふうに訳している訳も見ましたね。今から、これからは私がこのあなた方の羊飼いになるんだ、そのようにおっしゃったところであります。そしてこの、羊飼いとして来て、この羊飼い、イエス神様が羊飼いとであるということは、私たちのために羊飼いとして来てくださったイエス様のことを予言する言葉でもあります。ちょっと今日のところのちょっと後のところなんですが、23節にはこのように書かれています。34章の23節、私は彼らの上に一人の牧者を立てる、すなわち我がしもべダビデである、彼は彼らを養う、彼らは彼らを養い我らの牧者となる。24節、主なる私は彼らの神となり、我がしもべダビデは彼らのうちにあって君となる、主なる私はこれを言う。このダビデと書いてありますけど、これはダビデの、ダビデよりずっと後の時代に書かれた書物でありますから、ダビデの子孫である王を、ダビデの子孫である方、そして王なる方を私は送る、そのように神様は予言をしたところであります。イエス様が、神様は本当にやがて私は羊飼いなるものを送るんだ、羊飼いなる存在を、羊飼いなる救い主を送るんだということを予言しました。神様は、イエス様は本当の羊飼いとして、究極的な羊飼いとして私たちのことを養い、私たちのことを守り、今日も私たちを導いてくださる方なんだということが、この聖書の箇所の意味で、今日はこの聖書の箇所から2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、羊を養う救い主ということであります。これから私はあなた方を養うんだって、私が、私自らあなた方を養うのだというふうに神様はおっしゃいました。そしてまず、その手始めにと言ったらいいでしょうか、11節のところを見るならば、私自ら羊を訪ねてこれを探し出すというふうに言われました。神様は私たちを探してくださったのであります。私たちはよくですね、自分たちが神様を探しているつもりになっています。教会に求道という言葉があります。求める、道を求めるっていう感じですね。英語でも seekers、日本語でも求道者って、まだ洗礼受けてらっしゃらない方のことをですね、求道まだ求めてるんだって、いやもう私たちはね、人生かけて、もう本当に人生かけて求めていくんだから、みんなが求道者だと思うんですけれども、でもですね、この私たちが神様を求めるんだ、そういうイメージが教会の中にはあります。でもですね、でも聖書は神様が私たちを求めているんだ。私たちが神様を探したと思っているけれども、本当のところは神様の方が私たちを探して、私たちのことを求めていらっしゃるんだ。私が日本にいたときにですね、この日本の副牧師をしてた教会、大きな教会の副牧師をしてましたけれども、その副牧師をしてた教会は、この坂の上の方にありまして、坂の、坂を降りるとですね、坂を降りるとそこに神社がありました。金山神社、金の山と書いて、金山神社という神社があったんですけれども、よくですね、主任牧師の先生はメッセージの中でおっしゃっていました。また聖書学院の講義の中でもおっしゃっていました。金山神社の上にも神様の恵みは注がれてるんだよ。いや、神社なんて異教のものだから、あれは悪霊の支配のもとにあるんだ、そういう人もいるかもしれませんけど、でもですね、私の恩師の先生はよくおっしゃってました。神様の恵みは神社の上にも注がれてるんだよ。 神、私たちが気がつかない時にも、私たちが神様がいないって言ってる時にも、神様でわからないって言ってる時にも、いや他のものを信じている時にも、神様の恵みはもうあなたに注がれてるんだ。神様はもうあなたをそこの時点から求めてらっしゃったんだ。自分が気がつかなかった時にも、自分が神様なんて関係ないと思った時にも、自分が教会聖書を読み始めるとか教会に一歩入ろうとか、そういう前そんなこと少しもこれっぽっちも考えてなかった時にも、神様はあなたのことを覚えて、あなたのことを探して、あなたのことを求めていらっしゃったのだというのでいます。そして神様は私たちを集めた。神様は私たちを一つの群れとして集めました。どうしてという思いもあるかもしれませんけど、でも神様は私たちを一つのところに集めた。イエス様の弟子たちもそうであります。私たちもそうなんですけれども、気が合う人が集まったわけではありません。神様が、いや気が合ったもそれはいいですよ、気が合うってのも素晴らしいことで、でも気が合うから神様を集めたのではありません。いやうまくやっていくだろうこの人たちはということで集めたのではありません。あえて神様はそれぞれ違う者たちを一つに集めました。気の合ったもう一緒にやっていこう、人々を、いわゆるケミストリーが何か合ってるとか、そういう人たちを神様は集めてやっていこうと思ったのではありません。イエス様の弟子たち、漁師もたくさんいました。でも中にはこの国粋主義者のような人もいました。民族主義者のような、今で言うと右翼のような人もいました。政治の話をしたら喧嘩になるような、それとは正反対のこのローマ帝国の中でうまくやっていこうというそういう人もいました。いやローマ帝国の手先じゃないかと言われた主税人という人々もいました。本当にいろんなこの人々がそこに集まっていたので、あえて神様はそこにイエス様の弟子たちとしてそのような人々を選ばれました。私たちもそうです。私たちも単に本当に同じようなことを考えて同じような感性を持ってそこで神様をここに集めたのではなくて、そっちの方が楽なんじゃないかと思う時があるんですけども、でも神様はあえてそうではなくて違う者たちを集めたのであります。そして神様はここで私たちを養おうとしておられるのであります。13節、私は彼らを諸々の民の中から導き出し、諸々の国から集めて彼らの国に携え入れ、イスラエルの山の上、泉のほとり、また国の内の人の住むすべてのところでこれを養う。泉のほとりで私はあなたを養うよというふうに言われるのであります。この養うの、神様が養ってくださるってどういうことなのかなってことを思っていました。神様が私たちを養うってどういうことなんでしょうか。いや経済的に養ってくださる、そういうこともあるかもしれません。いやそういうことも本当に証としてお伺いします。神様が本当に必要を与えてくださった、あ、いや神様の約束でもありますね。神様は私の必要を与えてくださった、私が本当に神様を第一としていった時に神様は本当に私の必要を全部満たしてくださったんだ、本当に神様素晴らしい、そういうふうに神様が経済的に養ってくださる、そういうこともあるでありましょう。でもそれが第一の意味じゃないですね。ここはね、どう見ても霊的に養うことであります。御言葉によって養うこともあるでありましょう。でも私たちの魂の養いって何だろうなってことを思ったときに、本当にこのことを求めて祈っているときに一つ思わされたことは、本当に神様は私たちを愛によって養ってくださるんだな、私たちが本当に満たされる、私たちが本当にこの命の泉によって満たされる、それって何だろうな、それはもう圧倒的に神様の愛によって満たされるってそのことだろうなと思うのであります。あなたは大切な存在なんだ、あなたは本当に私にとってかけがえのない大切な存在なんだって神様が語ってくださっていること、 そしてそのために一人子であるイエス様を与えるほどまであなたのことを思ってらっしゃるんだということ、それを神様は日々私たちに語っていてくださる。エリクソンというこの発達心理の大家のようなですね、人でありますけれども、その人が言っていることではありますけれども、皆さんも聞いたことがある言葉だと思いますが、基本的信頼という言葉があります。基本的な信頼というのがある。これは特に赤ちゃん、生まれてきたばかりの赤ちゃんが育ててくれる親への人格的な信頼感を通して、自分がこの世に存在することを肯定的に捉えて、人生には生きる意味や生存する価値があり、世界は信頼するに足りるものだという感覚を持つ、そういうことを基本的信頼で言います。もうちょっと難しいですね。でも簡単に言ってしまうと、赤ちゃんの時におむつが濡れると、おじゃーって泣く、おじゃーって泣いたらおむつが濡れて気持ち悪い、おじゃーって泣いたらですね、お母さんがどうしたんだろうって言っておむつを変えてくれる、またお腹が空いたっておじゃーって泣いて、その時にほっとこられないで、そしてどうしたのって言ってくれて、そしてあ、お腹空いてるのねっておっぱいくれる、そしてこのいやそこあやしてくれる、泣いたら来てあやしてくれる、声かけてくれる、本当に、まあ、基本的な欲求、本当に人間として一番奥底に持っている欲求が満たされて、ああ私は大丈夫なんだって、そのことを1歳までに徹底的に知っていくこと、これをこの人間のこの発達の中での基本的な信頼、基本的な欲求が満たされて、基本的な信頼が築き上げられていくこと、成長していくこと、このイクソンはこの乳児期における発達課題として、それを提唱しました。いや本当にそうだなと思う。そしてそれが満たされないときに、どっかでやっぱり満たされてできないんだって、本当はその幼いときに満たされるのが一番必要でも、ね、本当にそういうことは、そういうことが満たされなくて、残念なことに満たされないで育ってきたときに、本当に私たちはいろんなところで難しい問題を抱えていくわけであります。でもどっかで満たされていくことが必要って、神様は私たちのためにそれをしてくださるって。イエス様は幼子のようにならなければ神の国に入ることできないとおっしゃいました。よく聞いておきなさい、マルコの10章15節でありますが、よく聞いておくがよい、誰でも幼子のように神の国を受け入れなければそこに入ることは決してできない。神様のこの神の国って神の愛の支配ですよね。神様の愛の支配を幼子のように受け取らない、これは本当に5歳とか6歳というよりは本当に赤ちゃんであります。この1歳に満たないような赤ちゃんがお母さんを信頼するように、お父さんを信頼するように、神の愛を受け入れなければその神の愛がわからないよ、その神の愛に生きることできないよ、神の愛の中に本当に満たされていくことはできないんだよって、あなたはもう一回そこで本当に赤ちゃんのようにならなきゃいけないんだよって、神様はそれを満たしてくれるんだよって、私たちが幼子になって、その基本的な信頼を神様との関係の中で気づかせていただく、もう一度幼子になって、かっこつけたり周りの大人、何か大人のように成果を上げるとか、頑張ってこのクリスチャンらしい生き方をするとか、そういうこと以前に、本当に神様の愛の中に満たされて歩む、それが私たちが神様に養われていくということであります。私たちいつの間にかこの神様との関係の中でも、こんだけ頑張ったから認めてください、こんだけやったんだから成長しましたでしょって、そういうことで認めてもらうことを求めていくと、それは本当に養われていかない、養いとは違うものになってしまう。神様は私たちを本当に養いたい、 神様、私たちを本当にその愛の中で養いたい。あなたはそのままの存在で愛され受け入れられ、本当に基本的な信頼を神様との関係の中で築いていって大丈夫なんだ。神様は弱い私たち、本当に私たちは羊であります。迷いはつい弱い存在であります。その私たちを養おうとしてらっしゃるのであります。だからこの養いの内に中に身を委ねていこうじゃありませんか。神様はそこに神様の祝福を満たしてくださいます。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、弱い者に注目する救い主ということであります。16節を読むと、私は失せた者を訪ね、迷い出た者を引き返し、傷ついた者を包み、弱った者を強くし、肥えた者と強い者とはこれを監督する。私は公平をもって彼らを養う。このこれを読むとですね、失せた者、迷い出た者、傷ついた者、弱った者、そのような者に対する神様の特別な思いが見えてきますね。私は失せた者を尋ねる、迷い出た者を引き返す、傷ついた者を包み、弱った者を強くする。本当にそのような弱い者、傷ついた者、迷い出た者、そういう者に特別な思いを持ってるんだよと神様おっしゃる。それに対して超えた者、強い者、監督する。これ実はですね、新改訳とか違う訳を見ると、この英語の訳でもそうなんですけれども、滅ぼすって書いてある訳がありますね。滅ぼすというふうに訳されて、皆さんの自分の聖書を読んでて、あれって思った方も多いと思うんですけれども、このこれは監督というふうにもの、こういうふうに訳している聖書もあれば、この滅ぼすというふうに訳す聖書もあるんですけれども、多分滅ぼすという訳の聖書のこのニュアンスはですね、どういうことかというと、17節以降のところを見ると、この肥えた羊がですね、この弱い羊をこの苦しめているこの姿が出てきますね。羊飼いと羊の関係ではなくて、羊同士の中で肥えた羊がこの弱い羊をこのいじめたり、この踏みつけたり、このあなた方の足で汚したものをこの弱い者が飲む、そんなことがあっていいんだろうかって言葉が出てきますけれども、このそういうことが起こっていた、それをご覧、神様ご覧になってですね、この肥えた者、強い者は滅ぼすんだよというふうに、この弱い者を軽んじ、弱い者から搾取するような者たちを滅ぼされていくんだよということを神言っている、そういうふうに解釈したんだろうなと思いますけれども、いずれにしろですね、何が公平かというのは、神様が弱い者を、傷ついた者を、この迷い出た者を、失せた者を、そういう者たちに特別な思いを持ってらっしゃる。これが公平なんだ。神様の私たちに対する思いっていうのは、本当に世の中で弱い立場に置かれた者たち、世の中でこの弾かれている者たち、そういう者たちに特別な思いを神様は持っていらっしゃる。特別なこの愛を注いでいらっしゃる。皆さんの中で、ああ本当に自分は外れてるな、そういうふうに思う方がいるのは、神様は特別にあなたに特別な思いを持っていらっしゃる。特別な目を留めていらっしゃる。イエス様が来られた時に、クリスマスの時に解剖機の中に寝かされていました。で、解剖機の中に寝かされたこのイエス様のことを、天使たちはね、羊飼いにこのお告げしましたね、こういうふうに言いました。あなた方は幼子が布にくるまって解剖機の中に寝かせてあるのを見るだろう。それがあなた方に与えられる印だって。この印はシンボルという意味ですね。目印って意味もあるでしょうけども、でも目印だけじゃなくてシンボルという意味。このどういう救い主か、それを表しているシンボルなんだ。私たちの救い主、どんな救い主かって。私たちのために与えた救い主、どんな救い主かって。 どんな歩みをなさったのか、どんなこの 人生を送られて、どんな意味で私たちを救うのか、会話を機の中に寝かされているような救いにして、本当に世の中の底辺で、世の中の本当にこの軽んじられている、そこにこそ神様はいてくださるんだ。クリスマスの話の中で羊飼い自体が軽んじられたものとして紹介されますよね。羊飼いというのは貧しくて、羊飼いというのはこのその社会の中では本当に軽んじられて、羊飼いというのはこの安息日、このサバスのようなこと時でもこの仕事をしなきゃいけなくて、本当にこのユダヤ人のこのエリートの人たちから見たら、この羊飼いなんてそういうふうに見られる人たちでありました。軽んじられていました。でもその羊飼いに神様はご自身をアイデンティファイされた。ご自身は羊飼い、私は羊飼いだよ、私は羊飼いのようなものだよ、そういうふうに、この私は羊飼いになる、あなた方の羊飼いになるんだよとおっしゃった。神様はどこまでも羊の面倒を見る、本当に泥だらけになって、羊の傷だらけになって羊の面倒を見る羊飼いになられた。ご自分高いところは見下ろしてしっかりやれよって言うんじゃなくて、本当に降りてきて私たちと同じところを歩まれた、底辺を歩まれた。神様はそのようなお方なのであります。先ほど賛美している中で、本当に賛美をしている中で、神様そのことを示してくださいました。よく良きサマリア人の話で、良きサマリア人の話で一つの読み方は、ね、私が誰かを助けなきゃ、私が今本当に苦しんでる誰かを助けなきゃ、それが私たちの使命なんですよ、それは一つの読み方ですね。でこの間の、秋のファミリーキャンプでも関先生がお話をしてくださいましたけれども、いや倒れてるのが私だって、そして倒れてる私を本当にイエス様が本当に特別に飛び込んできて私のことを助けてくださったんだ、それがもう一つの読み方ですよって、あ本当にそうだなと思う。でももう一つの読み方の話も聞いたことがあります。倒れてるのはイエス様なんだよ、あなたの周りで本当に弱さを覚えてるその方とイエス様はご自分を一つになさるんだよ、あなたが誰かに本当に街角で倒れている誰かに手を差し伸べるときに、それはイエス様に出会うことなんだよ、そういうふうにこの読む読み方があります。あ本当に今日賛美しながらそのことを思わされました。イエス様はよ 天の王座にいらっしゃった方であるのに、この世に下って私たちのために救いの道を開いてくださった。でもそれだけじゃない、本当にこの弱い者と共に歩んでくださった、弱い者にご自分を一つにしてくださった、私たちは本当にそのイエス様と出会うことができるのであります。羊は本当に弱い動物だそうであります。元気な羊が寝ているときに、元気な羊なんですけれども、弱い羊じゃなくて元気な羊なんですけれども、ちょっとした拍子にちょっとしたくぼみにはまることがあるそうですね。寝てるときにちょっと寝返りみたいな感じでですね、ごそごそ動いてですね、それでくぼみにはまっちゃうときがあるそうです。これは羊飼いの人が書いた本で出てきた話でありますけれども、現役の羊飼いというか、まあ、羊飼い経験者って言いましょうか、この羊飼いの方がですね言ってた言葉でありますけれども、この羊って本当に弱くてですね、強い羊も元気な羊なんだけど、元気な羊がでも寝返りっていうか、この寝てる間にちょっと動いてる、気がつかない間に動いてちょっとしたくぼみに落ちたことがあるって、ちょっとしたくぼみも本当に穴じゃなくてですね、ちょっとしたくぼみだそうであります。ちょっとしたくぼみに落ちたんだけれども、そうするともう立ち上がれなくなっちゃう、この足が細くてですね立ち上がれなくなっちゃう、そして自分の力で起き上がれないで、足の血流が悪くなる、そしてパニックを起こしちゃうそうであります。でパニックを起こすと放っておいたらそのまま死んでしまう。だから羊飼いはわざわざその、 寝てる間に穴にはまっちゃった羊のところに行って、自分が来たよと安心させて、足をマッサージして羊を起こしてあげないといけないそうであります。ただ行って、あと よこいしょって起こすと、またパニックを起こして、なんだろうってパニックを起こしてですね、が谷底に落ちちゃうこともあるそうであります。走り回って谷底に落ちてしまうこともあるそうであります。だから本当に丁寧にこの底から引き上げて、そして足をマッサージして、そうしてあげないといけないそうであります。イエス様は、私は仕えるために来たとおっしゃいました。マルコの10章の45節、人の子が来たのも仕えられるためではなく仕えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである、ってそういうふうにイエス様は言われました。本当に私たちに仕えて、仕えてご自分を十字架に与えてくださいました。私たちはイエス様に、あなた方も使えるものになるんだよと招かれています。だから私たちも使えるものになっていくんです。でも今日は改めてお話したい、それはまずは私たちが、イエス様が使えてくださった、私の足元にひざまずいて使えてくださった、その恵みをいっぱい味わっていくこと。イエス様が弟子たちの足を洗ったときに、十字架にかかる前の晩、イエス様は弟子たちの足を洗ったときに、本当に一つ一つ丁寧に洗われました。ペテロの番になったときに、ペテロは言いました。私の足を洗わないでください。あなたが私の足を洗うんですか？反対じゃないですか。私があなたを足を洗うんでしょ。あなたは私の足なんか洗わないでください。あなたは私の足洗わないで、私の足は絶対洗わないでください、そう言いました。そしたらイエス様はこうおっしゃいました。もし私があなたの足を洗わないなら、私とあなたは何の関わりもなくなる。まず私たちはイエス様に足を洗ってもらうことです。本当に足を洗ってもらうことです。先ほどエリクソンの話をしましたけれども、本当に私たちの基本的な信頼を神様に置いて、ああ私はこの方に頼って大丈夫なんだ、私はこの方に全てお任せして大丈夫なんだ、この方を信頼してて大丈夫なんだ、本当にそのことを経験していくことであります。本当にイエス様に足を洗っていただくことであります。いや、本当に一番汚いところである私たちの心、私たちの一番の問題である罪を洗ってくださったイエス様に、本当に全てを明け渡していくことであります。恥ずかしがらないで、恐れないで、本当に私たちプライドがあります。ペテロもこれプライドだと思いますよ。私の足なんか洗わないでください、私があなたの足を洗うんです、これはプライドですよ。私たちもお互いの間で、私はあなたのために祈るけど、私は誰かのために一生懸命祈るけど、自分のためには祈ってくださいってなかなか言えない、それはやっぱりどっかにプライドがある。私のために祈ってください、私はこんな問題があります、私はこんな課題があります、私はこんなことで苦しいんです、悩んでるんです、わけわかんないんです、困ってるんです、怒りが湧いてくるんです。本当にその心の中にある思いも、本当に私のこの問題について祈ってくださいって言えなかったら、それはプライドですよ。私たちは本当にイエス様のもとに足を差し出して、イエス様は私の問題を解決してください、私のこの課題を解決してください、私のこの足を洗ってくださいと、イエス様に足を洗っていただこうじゃありませんか。そして互いに足を洗い合おうじゃありませんか。自分が弱い羊であることを認めて、自分が弱い羊であることを認めて、この方に養っていただこうじゃありませんか。この方に満たしていただこうじゃありませんか。神様はあなたを養い、あなたを育てたいと思ってらっしゃる。神様、あなたを求めて、あなたを探して、あなたをここに導いてくださいました。 それはあなたを養うためです。本当に自分の問題、自分の苦しみ、自分の戦い、神様の前に持ってって本当に大丈夫だって、その神様の養いをいただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛して、本当にどこまでもどこまでも愛して、私たちを探して、私たちを集めて、あなたは私たちを養ってくださることができるからありがとうございます。神様、あなたは本当に私たち弱い者に目を留めて、その弱いところにあなたの愛を注いでくださる方であることを覚えて感謝いたします。主、どうか助けてください。本当にあなたが私たちを素直にならせてください。本当に素直な心で、裸の心であなたの前に出て、お互いの前に出て、本当に神様、弱さを認めて、あなたからの恵みをいっぱいにいただくことができますように、あなたの愛の中に感謝しながら養われて歩んでことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。